こんにちは、門垣敏子です。今月から始まりました気軽に相談町の保健室、お届けしていきたいと思います。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、子どもに特化した訪問看護ということで、家庭を訪問されて家族に寄り添いながら支援していらっしゃいます。例えば発達に不安があるお子さん、そして学校に行きづらいお子さんがいらっしゃる家庭などということで、今日はですね、1回目ということで、タイトル気軽に相談町の保健室、このタイトルに込められた思いから伺っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、結構訪問看護という看護っていうのが、うん、はい、やっぱり病院にいる看護師さんをイメージしやすいかな、ね、と思いますので、はいはい、そうなると病気の子とか、
そうそうそう、はい、
ちょっとなんかしんどいお子さんだったり、まあ、大人の方でもちょっと高齢者の方だったりというイメージがしやすいかなと思っています。
で
もやっぱ看護っていうのは、まあ、医療の枠組み以外でも、その人の健康だったり心と体に寄り添って、はい、一緒にこう歩み寄るものだと思いますので、まあ、地域で行くとやっぱり病気の方以外の方、そういった不登校の方だったりだとか、はい、ちょっと疲れたなっていう時にちょっと寄れる学校の保健室みたいな形で看護はあるのかなと思いますので、はい、ぜひちょっと身近に感じてもらえる形の、ものが提供できたらなと常に思っています。
そうなんですね。やっぱり学校なんかでも、私も転校生だったから保健室行くとなんかほっとしました。うん、特に、まあ、しんどくていた時にはベッドに寝かせていただいたら、うん、こうそれをこうお布団をこう自分のこう体に覆っただけですごく安らかな気持ちにもなりましたしね。だから病気以上に心がほっとする場所という、
う
ん、じゃあ気軽に皆さんにもご相談いただいて、そんな保健室をぜひご利用いただけたらなという、はい、なかなか本当にお名前が訪問看護ステーションとついてて、つなぎさん、つなぎの前2つはひらがなで、うん、そして樹木の樹を書いてますので、うん、はい、目にされたことはご近所さんだったらあるかもしれませんけども、うん、はい、そうですね、うん、この場所を開所された時の思いも合わせてご紹介ください。
その時はもう病棟が20年以上大阪の、はい、病院だったんですけれども、
そうですか、伊藤さんご
自身が、はい、勤めていまして、まあ、最初はその大人の成人の、まあ、手術室から成人の歯科の方から、一番長かったのがやっぱり小児病棟っていうところで、はい、いろんなお子さん見させていただくことがありました。で、私がその病棟、まあ、10年前ぐらいだったので、まあ、今とはまた違うんですけれども、お家に帰りたいなって思う時に、なかなか在宅医療の方が、うん、まあ、訪問看護がちょっと入るのが難しいなとか、在宅医の先生が入るのが難しいなっていう場合がありまして。
それはどういう場合なんですか。ですね、子供さん、はい、
子供さんが、まあ、治療中で、まあ、ちょっと、うん、ちょっとの外泊でもまだ不安定だったっていうのは
症状が、
はい、あるのが一つなのかなと思うんですけれども、はい、
うん、
そういった時になかなかちょっと今の状態では難しいですっていうところが多くあって、受け入れが難しくって、はい、やっぱり退院ができなかったっていうケースがあったのと、
うん、
あとやっぱり摂食障害とかではないんですけれども、例えばお家に帰るとお母さんの目を気にして食べない子がいるんですよね。そうなると体重が減ってきてしまって、そうすると病院に来られて、まあ、入院管理でお食事取ろうかってなると、もうお姉ちゃんでしたので、もう入院環境一人で過ごせるお子様だったので、入院したらしっかり食べはるんですよね。
それはどういう心理なんですかね、お家に帰って。
多分 お母様との関係性だったりっていうのはすごく、
結局一つ一つのね、そうですね、ご家庭はね、いろんな形がありますからね。
なのでお母さんが面会に来られるとやっぱり食べないんですよね。
そうなんですね。
ただ入院中は本当にその環境しかわからないので、
本当本当そうですね。
お家に行ってお子さんと、多分お母さんもすごく頑張っておられたり、いろんな思いがあったと思いますので、そこに寄り添えたらよかったなというすごく思いがいっぱいありまして、やっぱり受け入れられない現状であれば、自分が在宅側に行って受け入れてあげたいなというのがもう本当の一つの思いで、
でもそれはものすごくハードル高くなかったですか、病院勤めでされてることと。
本当に、ちょっとやっぱり 場所が違うというのと守られていないというところがすごくあるの で、 あ、ね、はい、ただあのワクワクはしていた、あの今から自分ができることがたくさんある。で、看護はやっぱり病院の中だけだと枠が狭いので、地域に出させてもらう看護っていうのはとっても広い、広がるなっていうのは自分の中でもありましたので、
あのそれまでに今でこそ本当在宅医療とか訪問看護、それから以前もお話を伺いました訪問介護とか、いろいろこうお家にいろんな医療関係者の方とかサポートしてくださる方がいらっしゃるっていうのが少しあの慣れてきたところで、当たり前まではまだ行ってないですよね。でも動こうとしていらっしゃる時には本当になかった時代じゃないですか。
もう本当に高齢者の訪問看護がもう主体でしたので、子どもの訪問看護というのはなかなか、まあ、あの医療機会を持って帰るお子様には必ず病院様も分かっておられるからすぐに訪問看護となるんですけれども、
はい、そこは結びつく。
そうですね、それ以外の方というのは、まあ、今も昔もどちらもかなと思うんですけど、まだまだちょっと結びつかない、なのであの医療機関の方々がわからない、なおさら地域の方がわからないのが当たり前かな。
そうですね、
なので、まあ、今から私たちがあの声を大にしながら看護っていうことをすごく身近に感じてもらえるように動くっていうのが、あのできることかなとは思ってます。
何年前ですか立ち上げられたのは。
今年で6年目になります。
もう6年目でいらっしゃるということで、はい、お近くの方はさっきもちょっとご紹介したように独特のこう、ね、読み方になるので、あのつなぎさんの木が、ね、樹木の樹となっているので、あ、訪問看護ステーションつなぎさん、あ、じゃあうちのおばあちゃんがうちのおじいちゃんがと思って目に忘れてらっしゃったかもしれませんけども、お子さんに特化してるっていうのがなかなかこう伝わらなかったというところですね。活動内容をじゃあ具体的にちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、活動はあの0歳から100歳までっていうのがモットーにはしているんですけれども、
ああ、そうなんですね、
子どもには特化していますが、はい、やっぱり人が生きてあの死ぬまで、ずっと寄り添えるっていうのがやっぱり看護であって、ああ、で小児を知っている私たちだからこそできることかなと思ってますので、まあ、あの年齢問わずどのような方もあの質の高い看護っていうのを届けるのをあのモットーにはしているんですけれども、特に子どもさんのことをお伝えすると、やっぱりあのちょっと医療的ケアと呼ばれる、最近ちょっと医療的ケア児という言葉が増え出してるんですけど、
なんか医療のケアが必要なお子さん、
ね、医療機器が必要なお子様とか、
はい、例えば人工呼吸器とか、
ね、ね、
あのタンを取ったり、ね、吸引のとか、はいはい、そのぐらいですか。
はい、あの医療という、まあ、高齢の方も、はい、いらっしゃいますけれども、
胃から成分を取ると、養分を取るというか、
医療処置の方は、まあ必ず入らせていただいている他に、あのハイリスク妊婦さんと言われる、あの生まれになる前が例えば難病持ち あのお母様だったり、環境とか、はい、あのお病気じゃなくても少しあの環境をちゃんと一緒に見ていった方がいいようなお母様だったり、
例えばどんな方ですかね。
例えばですね、少しあの若いお母様でなかなかあの周りの助けがない方だったり、認知されてないお子様を出産しようと頑張っておられる方だったり、様々かなとは思うんですけれども、
いわゆるこうあのご結婚されたりカップルであってっていう形ではない、また遠方から来られてお一人でとかっていう、
そうい
うふうに伺うと、あ、環境でなかなか安心できる状況じゃないっていうのは分かりますね。そうかそうか、そういう方々、はい、
だから経済面でちょっとあの負担が大きい方だったりとか、一人でこう産み育てるのですごく大変だと思うので、
そうですよね、
まあ、そういった方はもう頼っていただいていいのかなと思うのと、あとはあの少しお話しさせてもらったあの不登校の方だったり、ちょっとあの発達に不安がある方、あとはあの養育する親 あのご両親に少しあの精神的心理的、まあ、体にも負担があって、なかなかちょっとあの子育てに不安がある方だったりだとか、
ご自身が、ね、とっても不安に思って、そうですね、私の、知り合いの方もあのお母様が当時ですけどもちょっと鬱になってらっしゃったから、もう家ではじっとしてるのっていう風なお話聞いたこともあるので、
そうですね、 うん、もうそれで命を絶たれる方も何人かいらっしゃるので、
はいはい、
まあ、その前の段階から一緒に、うん、あの入らせてもらうことはすごく大切なんじゃないかなとは思っています、ね、
う
ん、
ということは本当にあの皆さんにこうイメージしていただくとしたら学校の保健室と一緒で、ちょっとなんか具合が悪いけど自分が直接お医者さんに行くほどまででもなく、うんうん、かといってもう元気いっぱいに何の心配もないのよっていう状況でもないときに頼れる場所と思ったらいいですか。
そうですね。
はい、
そうですね。
あのいただいたパンフレットを見ると、うん、例えばあの今結構ね双子ちゃんはね、うん、このいい時期ですからお散歩されてらっしゃるんだけども、うん、大変だと思います。
そうです。本当に大変だと思います。
ね、だからそういう時にあのご自分で頑張りすぎないようなお声掛けも大丈夫、
う
ん、ということですか。
そうですね。本当に双子ちゃん育てすごく大変でして、でやっぱりあのすくすくある程度大きく育った子は なかなか訪問看護につながりにくいんですけれども、
はいはい、
やっぱりしっかりとあのなんだろう自分で少し座れるとかそこまで行くまでにはすごく大変な時期がありますので、
それ
だった時は一緒にどういった生活をじゃあ送るといいかなとかいうのを考えながら、お母様自身がご両親家族が自信つくまでちょっと訪問看護に頼りながら、あの見させていただくというのはすごくあの子どもの成長にもつながっていくのと、
やっぱり
そうですね、
そうなんですね、
やっぱりあの安心、親御さんが安心されると子どももすごく安心してすくすく育ち張りますので、
あれはとっても心理をこう移るってよく言いますけども、うんね、きっといつもと違う状況が、うん、あの赤ちゃんも分かるんでしょうね。
そうですね、そうですね、そこはすごく大事な時期を一緒にあの見させていただくのも私たちの力かなと思っています、
うん、ああそうなんですね。それからもう一つあのいわゆる、医療的なことも含めて、例えばお子さんが何人かいらっしゃった中のお一人にすごく手がかかるっていう場合に、うん、あの残りのお二人、まあ、3人だとしたら、うん、残りのお二人が割とお留守番しててねとか、うん、面倒見ててねとかってことになった場合の、うん、あのご兄弟さんっていうのは、うん、すごく寂しい思いをしてますよっていうお話を以前聞いたこともあるんですけど、そうですね、うん、そういうお子さんたちへのフォローとかもあるんですか。
そうですね、はい、私兄弟児の支援でもさせていただいています
ので、そういう方々を兄弟児という、はい、そうですね、呼び方をされてらっしゃるので、
やっぱりすごくあのお利口さんが多いですね。頑張り屋さんなので、
そうですね、うん、はい、知り合いにもいま す、ね、すごく頑張って、うん、僕が守るんだって言って、
そうなんです。その子供さんは気づかないうちに頑張りすぎてしまって、成長した後にちょっとふと何か症状が現れることがあるので、やっぱり早い段階からあの親子関係 あの母親と父親の愛情をちゃんと実感していただくように関わるのっていうのはすごく大事かなと思いますので、
そうですね、うん、反抗期がかなり、ね、遅くやってきました。
そうですよね、うん、
でも反抗期が来るといった時はそこでこう正面向いて何かするからまだいいけど、 そのまますれ違いというか、うん、もう自分で飲み込む場合もあるんですか。
そうですね、たくさんありますので。
あ、そうですか、う
ん、で、あのしっかり兄弟さんにも時間を取ってもらえるような関わり方っていうのを大事にしていますね、
うんうん、あの例えばそういう時に関わっていただく時にあの前もって連絡をしていついつっていう、こう予約を取ってってのことなんですか。
訪問看護というのがですね、あの先生の医師の指示書というものが必要になってきますので。
そうなんですか。
そうなんです。
あら、
なのであの、はい、そういったまずは私に相談していただいて、
うん、
どういうことで看護が必要なのかというのをこちらでちょっとあのアセスメントとよく私たちは伝えるんですけど、はい、評価をしていって、
うんうんうん、
そのことを先生にお伝えする上で指示書をいただいて、
はい、
まあ、定期的に訪問するということは大事なので、1回限りですぐ終わりというのはあの国の認められる、あの訪問看護ということにはならなくなってしまいますので、ね、またそれは別のサービス行政だったりもするのかなっていうのは思います。
あ、そうですか。じゃあ、うん、あのぜひと思ってお電話させていただいてもすぐ来ていただけるとは限らない。
うん、あ、そうなんです、
うん、あ、うん、でも先ほどおっしゃったように医療的なものの必要がなかったとしてもあの不登校さんとか、うん、あのなりかけてるとかっていうとっても心配事の時っていうのは、うん、じゃあどのようにすればいいんでしょうかね。
まずですね、あの、相談窓口っていうのはもう設置させていただきましたので、
はい、
よくあの あの訪問看護ステーションつなぎのインスタグラムとかにもちょっと載せさせていただいてます、うん、
はい、
そこであのお友達登録していただいて、
も
う何でもあのメールで結構ですので、一度あの、はい、入れていただけましたら、
お電話じゃなく面談することでもなく、はいはい、うん、今若い方々は本当にもうメールが当たり前のようになってますから、すね、うん、いわゆる LINE ですか、じゃあお友達登録ということが、
ね、LINE になってきます、
ね、
でその中で、ま、あの相談できることは なかなかちょっとゆっくり話聞いた方がいいこともありますので、そういった場合はちょっとあの面談させていただいて、その上であの先生にいろいろ相談こちらからさせてもらって、必要があれば訪問看護という形でさせてもらうという形になるかなと思います、
なんかそこがすごくハードルがちょっと高いような気もしますけれども、どうでしょうか、
ね、ですね、あのほとんど調整するのは訪問看護師ですし、
や
っぱりあの医療保険枠内でできますので、
あ
の、子ども医療所だとかね、そういったところで、あのご活用しながら、あの今は国がもう子どもは、まあ、地域で育てる、あの各家族化ではなくって、みんなで子どもを育てましょうという方向性になっていますので、まずは抱え込まない、相談するというところからスタートしていただいて、その他のちょっとややこしそうだなと思うことはこちらがさせていただいて、
はい、手続きと、
うん、そうですね、
その
後はもうあの訪問看護介入しながら先生に私たちが報告したりだとか、時々先生にこんな状態で良くなりましたとか、こんな状態で困ってますっていうのはちょっと、はい、あのお伝えいただければいいかなと思いますので、
ということはご相談がありました、でそれであの何回でもいいんです、
はい、
ご相談というのはこれは無料なんですか、
無料です、
そうですか、じゃあもうあの LINE でいろいろご相談されました、でその中で例えばあの先生につなぐまでもなくお話をすることで、さっきのお話じゃないけど、あの親御さんだったりご当人がすごく落ち着かれて、あの改善していくってこともあるわけですか、
そうですね、それもあるかと思います。あの電話だけで大丈夫なこともあるんですけれども、ただ大体なんですけれども、やっぱり、あの環境にやっぱり課題があったりだとか、
一緒にのご家庭ですか、
ご家庭、学校、小さな社会ですね、子供の周りの、
そうですね、いやもう全てです、そうです、子供さんにとって家庭も学校も全てですね、
そこにちょっと寄り添わさせていただくっていうのがとても大事なのかなっていうのは私は経験上では思っていますのと、といろんなあの文献とかを見ていると、やっぱり発達の子だったり不登校の子だったりっていうのは、やっぱり医療も枠組みとして一緒に考える枠組みで入れていただくことがやっぱり改善につながってたりもする。
そうなんですか。
そうですね、あの病院に行くとお薬出されて終わりなんじゃないかなって、ね、はい、思うことも多いかなと思うんですけどね。
それとか逆にすごくなんていうのかな、レッテルを貼られてしまうという、
ね、
そんなこうちょっとあの親御さん側が、いやいやもうちょっと落ち着いてお話ししたらまた今まで通り行くんじゃないかなとか、今一過性だわって思ってるのに、お医者さんにつながるっていうのはどうしようかっていう、
そうですよね、
親御さんが構えるかな、
本当にそうかと思います、
ね、気もします、
自分の子が病気なんじゃないかとか、いろいろ考えることも多いかなと思うんですけれども、あのやっぱりあの早期発見といいますか、でも高齢の方もそうなんですけど、予防が大事なので、
そうそうです、ね、
予防のためにちょっと病院の先生に、まあ、相談、ちょっと先生はちょっとハードルが高いと思いますので、あの私たちの看護の方に相談いただいて、まあ、あの病気の診断ではなくて、例えば、まあ、不登校というのも診断名にはなってきてるんですけれども、
そうなんですか、
だからちょっとあの何々症とか何々障害みたいな形で、あの、まあ、それをそのまま行くとやっぱり病気という診断名につながる前の段階から、
分かれ道のところですかね、
そこをちょっと看護で支えさせてもらって、本当に必要な時はあの専門的な病院に私たちがちょっとつながしてもらったりだとかもありますし、その前の段階で一緒にあのご家庭で悩みすぎずに一緒に考えるっていう一つの手立てにしていただければいいのかなとは思っています。
つまり抱え込むのがやっぱり一番良くない。
そうですね、
親御さんが一番心配になってるとこなので、その心配をあの看護師の皆さんと、そしてまた必要であればお医者さんが担っていただいてっていうところですかね。
そうですね、そうですね、抱え込みすぎるとあの親御さんもあの 健康でなくなってくる、ね、寝れなくなるとかイライラしちゃう、それがもう循環が悪くなって子供に当たっちゃうだとか、ある程度の距離感といいますか、保てるように私たちがいるのかなと思いますので、確かに医療に足を入れるっていうのはすごくなんだろう、レッテルを貼られてるような気もしますし、
そうですね、でも今伺ってると、予防のためにもそれがいいんじゃないかということですね。
そうですね、はい、そうですね。
今の日本は歯医者さんは予防で1ヶ月に1回、半年に1回とかこう見ていただく予防医学っていうのもちょっと意識の中にありますけども、あとはなかなか予防のためにお医者さんにっていうのはないけれど、今伺ってたら発達に不安があるお子さんとか学校に行きづらいお子さんをお持ちのご家庭の皆さんも予防という意味でこの先大きなこうところに行かない手前で、まずはご相談をいただいて、
そうですね、
そこで何度かやり取りしながら、でそこではなかなか解決しづらいものがあったりとかって言ったら、ご専門のところにつないでいただきながら、でつないでくださったからといって看護の皆さんと離れるわけではなくって、逆に医療とつながるとご家庭に看護の皆さんが訪問してくださる、
そうですね、で医療機関の方々やっぱり家のことが分かりづらいかと思いますので、私たちも一緒に見させてもらいながら医療機関にこちらからも報告ができたりもしますので、主観的に見てくださる親御さんプラス客観的に見てる私たち の報告を見て、全体的を評価して先生が判断いただけるという材料の一つになるかなと思います。
バランスのいい形 で、
そ, うです、ね、
それの方が解決するのも早そうな気も、
そうですね、
はい、
そうですね、
そうなんですね。じゃあぜひその子どもさん の、 相談窓口、パンフレットいただきました子ども丸ごと相談窓口という、はい、これは、検索すればいいんですか、ネットで。まず
多分訪問看護ステーションのつなぎのインスタグラムが一番、
そこが一番早いインスタグラム、はい、
か訪問看護ステーションのホームページを見ていただくと、貼り付けをしているかと思いますので、
はいはい、
ちょっと覗いていただけるとありがたいかなと思います。
わかりました、ありがとうございます。今日はちょっと全体的なお話を、ね、いただきましたけども、次回からはより具体的なお話を一つずつ紐解いていただいて、とにかくご自分で抱え込まないで、みんなで地域で子育てっていうのはいろいろ伺っているところもありますから、その方向性でいってるということで、気軽に相談待ちの保健室、続けていきたいと思いますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。お話しいただいたのは訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤光子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。